様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期のテーマは聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週第8課のテーマは天地創造、基礎としての創世記その1。暗唱聖句はヨハネ福音書1章1節から4節です。口語訳聖書でお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。ヨハネ1の1から4。今週から来週にかけて創世記に焦点を当てて学んでいきます。特に創世記の1章から11章というのは私たちの聖書理解の基礎を固める上でとても重要な部分です。三位一体、神のご性質、安息日、人間の性質、結婚、スチュワードシップ、悪の起源、メシアと救済計画、ノアの洪水、契約、言語と人の拡散、聖書の年代の枠組みとなる家系図、再創造。これらの重要な教理の源が創世記1章から11章に詰め込まれています。日曜日のところをお開きください。聖書の最初の言葉は創世記1章1節です。はじめに神は天と地とを創造された。この言葉は私たちが何者であるのか、私たちはなぜここにいるのか、私たちはどのようにして生まれたのかといった人生最大の問題に対する答えをたった一行で表しています。私は大学3年の時にこの言葉に出会いました。私はそれまで自分の先祖は猿だと思っていました。学校でそう習ったからです。私は進化の過程で偶然生まれてきたということを疑ったこともありませんでした。でもここにはそれと正反対の価値観があったのです。ちょっと待ってくれ。最初は頭が混乱しました。すべてのものは作られた、つまり私という存在も作られたと聖書は言うんですね。もし作られたものであるならば、作られた目的があるはずです。はじめに神は天と地とを創造された。生きる意味や目的を見失っていた当時の私には衝撃的な言葉でした。生きていていいんだ。喜びがこみ上げてきたことを覚えています。聖書は最初の1ページ目から、最初の行から私たちの進化論的な価値観にメスを入れ、それによって希望を投げかけてくれているのです。今週の暗唱聖句ヨハネ1章1節から3節を読むと、神と共にあった言葉がこの天地創造を行ったと書かれています。この言葉とは何かというと、同じヨハネ1章の14節を読めばわかります。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。言葉とはイエス・キリストのことです。この創造者でもあるキリストがなぜ私たちの罪を許し、私たちをあがなうために自ら十字架におかかりになったのか。それは私たちに対する無限の愛があるからということ以外には考えられません。月曜日のところをお開きください。創世記1章3節から5節を読んでみましょう。この後の場面でも神様は日ごとに 天地創造の技を進められました。この日に相当するのはヘブル語の読むという言葉ですが、天地創造の記録の中ではこの言葉は文字通りの一日を表す言葉として一貫して用いられています。24時間の一日です。私はアドベンチスト教会に来る前にはこの一日というのは文字通りの一日ではなく非常に長い創造の一つの段階だとして理解していました。つまり進化論的な価値観をこの聖書の中に持ち込んでしまっていたんです。しかしある時友人からこのことを指摘された時、私は自分の信じている神様があまりにも小さすぎた、いや自分の限られた知識や価値観というあまりにも小さな枠の中に神様を押し込めてしまっていた自分の罪を思い知らされたような気がしました。一日は進化におけるあるまとまった期間を表すのではありません。もし今もなおそのように解釈しておられる方がいらっしゃるとしたら、あなたの神はあまりにも小さすぎていないか考えていただきたいと思います。私たちの神様は言葉によって万物を作られるお方であり、6日間で天地創造を成し遂げられるお方であり、航海を2つに分け、病人を癒し、海の上を歩き、死者をよみがえらせることのおできになる素晴らしいお方です。そのお方の聖なる力が私たちに働き、罪深い私たちを再創造してくださるのです。こんな恐れ多い素晴らしい恵みは他にありません。火曜日のところをお開きください。今日、第7日安息日は、世俗社会や宗教界において激しく攻撃されていますと書かれています。例えば、書店で売り出されているビジネス手帳などを見ると、そのほとんどが月曜日を週の最初の日とすることによって、日曜日が第7日目に変わってしまっています。ローマ教皇は近年、気候変動に関する全世界へ向けての文書の中で、地球温暖化を軽減するために、日曜日を聖なる日として尊重するように進めていて、日曜休業令を制定する機運が徐々に生まれてきています。サタンは第7日安息日の意義を消し去ろうとしているのです。しかし安息日は、ユダヤ教の安息日ではありません。この地上にユダヤ人が生まれる前から、天地創造の時から全ての人間のために創造された日です。そのために神様は人間と共に交わるためにこの日に休み、この日を祝福し聖別されたのです。安息日はまた実会の中心的な教えでもあります。出エジプト記20章8節から11節がその部分にあたりますが、この実会第4条は私たちに何をすべきかを教え、覚えるべき時を示し、安息日を守る方法を教え、私たちがなぜ安息日を守るのか、その理由についても説明しています。エゼキエル書20章12節にあるように、安息日の休みは戒めを守る神の残りの民の試金石としての大切な意義を私たちに投げかけています。水曜日のところをお開きください。創世記1章と2章はまた結婚に対する神の計画についても明らかにしています。テキスト57ページの冒頭にはこう書いてあります。私たちはこの10年間、社会や政府による結婚の定義の仕方が大きく変化するのを見てきました。世界中の多くの国が同性婚を承認したことで、 人の男と一人の女を中心としてなる家族構成の考え方が崩されました。世界の先進国で構成されている OECD 加盟国は36カ国ありますが、その中で同性婚またはパートナーシップ制度を認めている国は26カ国。 G7 においては日本以外のすべての国が同性婚を認めています。世界全体では約 20% の国と地域がそのような方向に進んでいます。もちろんこの問題の当事者として悩み苦しんでいる方々に寄り添い理解し助けることは大切なことです。木曜日のところをお開きください。この天地創造、人間界への罪の侵入、そしてメシアを送るという救いの約束と最終的な贖いという、この一連の流れは聖書の根幹をなすものでブレがありません。そこに進化論的な価値観を持ち込もうとするとき、アドベンチストとしての信仰に妥協が生まれ、生ける神様の働きを阻害してしまう大きな誘惑にはまってしまうということを知る必要があります。そこに残るのは形式だけの死んでしまった宗教です。金曜日のところで紹介されていますが、この機会にもう一度エレン・ホワイトの人類の曙2章と3章を読んで、私たちアドベンチストとしての信仰の土台を確認していただければと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた、という創世記1章2節の御言葉を瞑想しましょう。混沌としていた地を聖なる霊が覆うと、美しい地球が創造されました。その時と同じ聖なる霊が私たちを覆う時、罪によって混沌としてしまった私たちも再創造されるのです。この聖霊にとどまるために自らを主に明け渡し祈りましょう。第2番目、言葉により7日間で天地創造を成し遂げられた神様は、言葉によってあなたを再創造してくださいます。このことはアドベンチストであるあなたの信仰にどのような影響を与えますか。考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。